千葉文化放送。
はい、どうもどうも、こんばんは。
こんばんは。
ちょっぴり声に元気のないひろしなんですけども。
どうしたんですか、ひろしさん。
そんな元気な声のあなたはどなたですか？
ひらくまです。
こんにちは、ご無沙汰のひらくまさんですね。
はい、
間で結構撮ってるんだけども、実は一本も公開してないんですよね。ひらくまさんの撮った会話。
はい、
僕が自転車で怪我をしたことについて詳しく話してる会とか多分興味ないよなって思って何ら得るところがないよなと思ってあげてないんで、
はい、
じゃあ今日は得るところのあるお話をするのかと言うと別にそうでもないんですけども、この間ですね、
はい、
僕もあの友達がいるんですよ。
はい、いるの？
いるんですよ。
あ、そう。
しかもあの大人になってから仲良くなった友達とかもいるんですよ。
あ、
そう、10年代の友達なんですけども、10年じゃ聞かないな、もう14年とか15年とか。
へ、
まあ、その友達と一緒に出かけてきたんですね。うん、あの新宿まで行って、
はい、
そこからお台場に行って、はい、また新宿に帰ってくるっていう、そういう壮大な旅に行ったんですけども、
はい、
まあうちから見たら新宿とお台場ってお台場の方が手前にあるじゃないですか。
そうですね。
お台場行くのに新宿まで行ったらちょっとなんだか変な話になっちゃいますよね。
うん、
でその友達っていうのも千葉に住んでるんで、
はい、
そう、新宿まで行かなきゃいけない理由があったんですよ。
何ですか？
今回ねバスで行ったんですよ。
うん、
スターファイターっていうツアーがあってですね、
はい、
あのウィラーって次はバス会社があるのね、
はい、
割と大手だと思うんだけども、
うん、
結構ねあの夜行の長距離バスなんかでもいろんなシートタイプを発表してて、
はい、
あのコクーンっていう、コクーンって眉っていう意味だけども、
はい、
そういう眉に包まれたようなあのシートなんかを開発して、
はい、
まあ、いろんなですねそういう旅のスタイルを提案している会社だったりするんだけども、
はい、
割と夜行バスに乗るときに利用する馴染みのある会社なんですね。
はい、
ちなみにそのコクーンっていうのは身長170センチぐらいまだいいんだけども、それよりもちょっと大きくなってくるとその眉があの手狭で逆に窮屈っていう、9800円だったかな、結構高いんだけどもあんまり楽じゃないんで少し、ね、残念な感じなんですけども、まあそんなですね、はい、いろんな挑戦をするウィラーがまた挑戦をしましたよと。
はい、
あのスターファイターっていうとあまりバスのツアーらしくないですよね。
うん、
そう、あのアトラクション的な要素をあの含んだ画期的なバスツアーなんですよ。
はい、
あのまず専用の、ね、バスがあるんです。
うん、どんな？
外から見ると、
はい、
まあ、大きくその外見上の特徴っていうのはないんだけども、
うん、
ちょっとまあ銀色で、まあ、強いて言えばこう宇宙っぽい、宇宙船っぽい感じかなっていうぐらいなんだけども、一旦中に入ってしまうとね、中は結構その宇宙船っぽい感じのアレンジがされてるんですね。なんていうのかな、具体的にこれが何の機能なのか分かんないけども、よくある宇宙船描写の中にこういうなんかあのぐるっと回すスイッチのついた扉とかあるよねっていう、そういう衣装がですね施されていて、であとあの走行中も、乗客の乗ってるエリアっていうのはこう運転席のところでカーテンが閉まるようになってて、あの暗くなって仕切られるんですね。であの普通の窓もついてないというか、窓の外が覆われちゃってるんで外が見えなくなってて、でそれで、まあ、あの宇宙に出てるっていう設定なので、その本来は窓があるはずのところに宇宙を飛んでるみたいな感じの映像が投影されたりとか、屋根というか天井だね、天井にもその宇宙を飛んでるみたいな映像が投影されたりとかっていう、そういう風になってるバスなんだけども、あともう一つ大きな特徴が、そのシートの前の座席の背もたれのところですねにモニターがついてるんですよ、あの飛行機みたいに。であと自分の座席の右手のところにPC のフライトシミュレーターなんかを、
うん、
あのプレイするときに使う、
うん、
なんていうの、ジョイスティックっていうのは何て言うんだっけな、ああいうの、
うん、
あの ミッションスティックって言わないよな、まあ多分あのそんな感じの、戦闘機の操縦桿みたいなものがついていて、うん、っていうバスなんですね、
はい。
でまあ最初は添乗員さんなんかもいるんで、うん、説明とかしてくれて、でその先はあの、まあ、旅をお楽しみくださいっていうことでこう閉めて、そのバスの中が宇宙船の中っていう低の空間になるんだけども、そしたらその座席の前のモニターに映像が流れるんですよ、
はい。
これがあのアニメなんですけども、
うん、
あの宇宙船の船長だっていう設定の人ができて、
うん、
あの俺がフォーク船長だみたいな人ができて、あの40過ぎっていう設定で、うん、これなんか10代とか20そこそこのガキが出てこないあたりは骨太な感じだねって思うんだけども、うん、その後になんかあのちょっとこうレトロな感じのロボットの補助員みたいなのが相棒が出てきて、でやっぱそいつがずっこキャラだったりとかするんですよ。でまあそのあの2人がいろいろですね、あのしまった、まあ、あの海賊が近寄ってきてるぞとか、あの隕石嵐があるけどもなんで気がつかなかったんだとかですね、あとなんかそのロボットにその船長があんまり女の人と縁がないところをあの突っ込まれて赤面したりとかですね、そういう大変にどうでもいい三文芝居をアニメで見せられたりとかしてるうちにお台場に着くっていうですね、そういう素晴らしいツアーなんですけども、
それってどんな人が参加してたんですか？
はい、あのね、いい質問ですね。いや僕とその友達しかいなくても不思議はないなと思ってたんだけども、
うん、
全体で10人ぐらいいて、
うん、
前の席にいたのがやっぱりというか、2人組がいて、でそれはのカップルで、で後ろの席にいたのは高校生かなっていう感じの若い男の子が5人ぐらいいたかな、 4,5 人ぐらいいて、であとあの後ろの方に家族連れもいたかな、確か子供2人親2人多分そんなもんだったと思う。でちょっとあの話が前後しちゃうんだけども、その船長とかあの相方のロボットっていうキャラが出てくる前に、このスターファイターっていうものが開発されたいきさつの映像っていうのがあるのね。これはね実写なんですよ。まあ、大まかなストーリーとしてはそのどうだったかな、まあ、まずその未来の話なんだけども、あのなんとかっていう惑星にあのなんとかっていうクリスタルが発見されて、でそのクリスタルを手に入れると願い事が何でも叶うっていうね、おやって鳥山ゴニョゴニョみたいなそんな設定が語られまして、でまあそういう背景の中であの我らがウィラー X 社がそれをあの回収する宇宙船を開発したっていうようなのがあって、多分あのそのウィラーの社長っぽい感じの人がね出てきて、その記者会見をやってる映像とかがね実写であったりとかするんですよ。
どうでした？
でまあそれで
って感じ
うんっていう、でそのさっきあの平熊さんがどういう人たちが乗ってたのっていうふうに聞いたのは、はい、あのターゲットはどういう層なのかっていうのを聞きたかったのと思うんだけども、僕がそれを発見した時は、まあ一応大人も楽しめるようになってるのかなって思ったんだけども、そこにあったソフトは実際にあったソフトっていうのはもう明らかに子供向けでしたね。でもうあの中で、ね、そのモニターであの遊べるクイズみたいなのもあったんだけども、それはね結構ねあのちゃんとした天文クイズとかあったりとかして、日本編はまあ5問ずつで日本編と海外編っていうのがあったんだけども、他の日本編は4問正解の海外編に至っては2問しか正解できないっていう、結構ちゃんと難しい問題を出したりして、ターゲットがよくわからないなと思ったりもしたんだけども、でその、まあ、乗ってる間映像を見せられてるだけじゃなくて、結構あるライド系のアトラクションなんかでもあの敵、例えば、ね、あの扉が閉まっているからそのロックをみんなで破壊するんだとかって言われて、でその操縦桿使って操作したりとかするじゃないですか。そういうのがあってね、あのそのアステロイド小惑星嵐に突入してしまったっていう時なんかは あのワープできるようになるまでうまく機体を回避してくれって言われて、で目の前にあの目の前のモニターにの下部に磁気がいて、そこにあの小惑星がですね、隕石がビュンビュン飛んでくるのを左右にかわすっていう大変シンプルな、しかし操作系の反応が悪いんで結構難しいゲームがあったりとか、あとはね、海賊に襲われたっていうところも、あの仕方ない緊急ワープするぞっていうことでワープするまでの間うまく攻撃を避けてくれっていうやつ で、あの上からあの海賊の攻撃ってなんかキュンキュンって落ちてくるんだけども、それであのシールドを使いながらかわすんだけども、まあ、これもやっぱりね、そのシールドの特性とかあと反応が悪かったりとかするんでなかなかね難しいんですよ。まあ、そういうので3種類ぐらいのゲームもあのやるんだけども、行きだけで、であの他の席でもねそういう話を後でしたんだけども、やっぱりああいうのってあのコントローラーがねボタンがいかれたりとかしやすいんだよね。マナーになってない人はこう不必要にガチガチやったりとかもするし、であの僕のいた席もですねボタンが1個効かなくて満点の成績で終えることはできないというような、そんなね悪環境だったりとかしたんだけども、まあ、仮にあのボタンが万全でもちょっと難しいんで満点は取れないだけ取れなかっただろうと思うんだけど、まあそういうわけでただ、そういうストーリーにのっとってで宇宙の旅をさあの楽しんでるうちに目的にたどり着けると、でそのたどり着く目的地っていうのがいくつかコースがあるんだけども、まあ、今回そのお台場に行ってお台場の目的地は未来館、日本科学未来館なんですよ、
はい。
まあ、これは設定としてはなかなかいいですよね、一応関係ありそうな感じ で科学未来館はあのサンダーバード展っていうのがやってたんだけど、まあ、それについてはちょっとまた今度ということで今回は置いとくんだけども、で他にはですねあのこのスターファイターってあと2つ路線があるんですよ。一つは一番遠くまで行くんだけども筑波に行くのね、で筑波に行ってあの宇宙飛行士体験コースっていうのがあるんだけども、それに参加できるっていうのがあるんですよ。これが一番あのテーマ的には組み合わせがいいはずなんだけども、あのクオリティの三文芝居に1時間以上付き合わされるというのは結構きついものがあるなというのがまあ正直なところなんだけども、でもう一つあるコースっていうのが、去年だっけ今年の頭だっけ、あの木更津にアウトレットができましてね、プレミアムアウトレット、
はい、
あそこに行くっていうのがあってですね、これはねもうこじつけるのが難しいんだけども、
本当
だね、うん、まあそういう宇宙の旅もありますよと
はい、
でまあそれで時間まで、まあ、未来館以外にももうちょっと手前で降りたりするのもあるんだけども、うん、まあ、時間までお台場を楽しんで、であのバスに帰ってきて帰りもまた一応ね話は途中になってるんで、
うん、
その目的の惑星について、
うん、
着く前か、
うん、
着く前に話の途中でお台場についてで帰りの半分でその話が実を結ぶというような手になってるんで、まあ、ただしあの特にあまり新しいミニゲームが出てきたりとかするわけでもないし、話のクオリティが急激に上がったりとかするわけでもないんで、まあ、後半はですね割と、まあ、テンションとしては上がりづらい感じになっちゃうんだけども、まあ、でもね、あのお台場行きでもその未来館のチケットが、ついていて、ついてても2800円だったかな、1800円だったかな、そんなに、ね、高くはないんだけども、行ってみてのちょっと言いたいことがあるとすれば、そのバスの、内装のクオリティとか結構頑張ってるん で、あとその子供向け、子供をターゲットにしたいっていうことで年齢層を下げるのはいいんだけれども、なんかそれにでももうちょっとソフトは作り込んでやった方がいいんじゃないかなっていうのはあのすごく思ったね。特にそのミニゲームの部分の、 あの操作性がすごい悪い っていうのはね、やっててつまんなくなっちゃうんで、まあ、昔のゲーム屋さんなんかはそういう操作の悪さも含めて、これは難易度が高いが、しかしやりがいがあると言えないこともないっていう風にできるけどね。あ、であとね、ちょっと話が前後しちゃってあれなんだけども、
はい、
その途中でその目的の惑星にクリスタルがあるのが発見されてっていう設定なんだけども、うん、結構ね、途中途中で、あんなところにクリスタルがあったぞとかって言って、クリスタルを拾うっていうシチュエーションがあるんですよ。で、そのクリスタルを拾う時のミニゲームっていうのはクイズに答えるのね、3択の。で、その3択のクイズは、結構ね、簡単なんで別にヒントなしなんだけども、でもいけるんだけども、これはちょっと難しめの方なんだけども、どうだったかな、太陽から、地球までの距離が約1億5000万キロメートルありますと、で、それで一番近くの、太陽からの、光が届くのに必要な時間っていうのは何秒、どれぐらいかかりますかっていう質問とかがあったんだけど、例えばそれで言えば、高速っていうのがおよそ1秒につき30万キロメートルだっていうのがみんな知ってるので、1億5000万割る30万はっていうふうに言ったらすぐ出るじゃないですか。
あ、はいはいはい、
っていうようなのがあるんだけど、でもそれでもそれ知らない人もいるし、計算すぐ言われても困るって人もいるじゃない
困る。
でもそういう人にも一応これは難しい問題を出して、それでふるいにかけることは目的ではないので、一応その正解してもらうことが目的なんで、モニターごとに出されるヒントが違うのね。でそのヒントが明らかに、これは違うわなっていう、そのヒントを読むと1個問題が除外できるんですよ。だからモニターを2つ見るとヒントが2つ手に入るでしょ。で質問は3択なんで2つ除外したら答えが残るんですよ。だからね、その問題とかが出るときに、隣の席の仲間と情報交換をしながら答えを見つけ出そうとかって言われるので、今回はさ、友達と行ったからいいんだけども、これ一人で来てる場合ってちょっと寂しい気持ちになるよなっていう。でその仲間と力を出し合ってとか、知恵を出し合ってクリアしようぜっていうのをね、多分10回以上言われるので、
その度にちょっと切ない。
そうなんですよ。隣のモニターとかチラ見すればいいんだけども、というようなね、仲間がいるっていいよねって、バスに乗るときも一人じゃなくて仲間誘って乗ってくださいお願いしますっていう、そういうメッセージも受け取れるんですけども、でちょっと不思議だったのはね、2人で並んで座ってると前のモニターも2つ並んでるじゃない。でもね、モニターの画像が同期してないんだよね。ちょっとずれてるんだよね。音声はみんな1つのスピーカーから出てるから一緒なんだけども、ちょっとね、遅れて片方が遅れてたりとかして、あれ、なんで同じバスの中で同じ映像をおそらく出してる、同じ映像出てないのか、ヒントが違うってことは同じ映像出てないってことだよね。でもあれ、人間がその再生スイッチをせーので押してるわけじゃないと思うんだけども、なんであれ同期させられないのかなっていう素朴な疑問があったりしてね。そのソフトの部分に関してはすごく改善の余地があるんだけども、アトラクション系のバスツアーってあんまり聞かないんで、試みとしては面白いなっていうふうに思いましたよ。で、その問題を解いていくと、そのキーワードみたいなのが出てきて、一文字ずつ、でそれを揃えると秘密のキーワードができるから、揃ったらばプレゼントがもらえるよっていうのがあったんだけども、それがね、最初の2文字が WI だったんだけども、その時点で会社名ウィラーかって分かりますよねっていうようなそういうところまで含めてもう徹底徹底歯応えはないんですけども、夏休みだけに限らずそれ以外の時期も土曜とか日曜とかですね、やってるんで、お台場でもいいし、筑波なんかそれ抜きで行っても多分楽しいんで、 お台場の科学未来館も常設展のレベルが高いんで、それだけでもね価値があるんで、
な
んとですね今回ですね常設展を見る時間がなかったので今度また行かないかなと思ってるんだけども、はい、ということで、まあ、そういうのに行ってきたんでですね、ちょっと変なバスに乗ってみたいなっていう人とか、宇宙好きだぜっていう人は体験してみてもいいんじゃないでしょうか、はい、ということでお届けしてまいりましたのはひろしと
平くまでした。